あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。今悩んだでしょ明けましておめでとうございますで聞いてる人もいるかもしれませんけど、違いますからね、はい、まだね、
はい、ただいまの12月31日の午前11時です。
はい、はい、午前11時です。
はい、
まあ、気分的にまだ全然アルコールも入ってませんので、お正月気分ではないですよね、うん、
そう、まだ朝起きて入れたコーヒーの冷めたのがカップに残ってるみたいな。
あ、残念ながらね、ミッチーさん、私はね、うん、冷めてないんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、うん、スタンレーのね、今年買った良かったものの一つかな、これ今年だったっけな、うん、去年だっけ、それもよく
今年じゃないですか。
今年ですよね、そうそう、うん、写真上げてましたよね。
はい、マグカップでしょ、うん、保温の。
そうです、保温のマグカップ、うん、いっぱいいろいろ買ったよっていう中の一つですね、保温カップは。今年は3つも買ったからね、うん、
いやでも私、クムさんが、うん、そう言ってる話を聞いて、私もサーモスのカップ買いましたからね、はいはい、うん、でこの冬は、あ、素晴らしい、少しでも時間が長いから、あったかい時間が長いのがありがたいっていうので、はい、数あるマグカップの中からそれを一番ヘビロテ
ね、結局そうなってるんですよ。いや、おしゃれな ねやつとか、特にさ、和食器はいろんなものがあるから、うん、かっこいいのが欲しかったりとかいろいろするじゃないですか。
やっぱりマグカップなんて一番使う頻度高いから、はい、結構好きなの
を、ね、
買ってってあるんですよ、う
ん、
お気に入りのいくつかあるんだけど、でその中で一番見た目的には気持ち的には納得いかないんですけど
私は結構納得いくのを買ってますからね、
うんうん、いや、だからその
中でも、まあ、でもね、やっぱりね、
うんうん、あるじゃないですか、はいはい、もうちょっと
おしゃれだったらいいのにねっていう、う
ん、みたいな、うん、でも機能重視かな今は、はい、って思って、
まあ、その中で私は納得のいくデザインを選んだっていうところはありますけどね、
うん、
その
中で、うん、そうですね、うん、あ、唯一不満がレンチンができ
ないですね。確かにね、
だから確かに冷めるのは冷めるまでが時間かかってありがたいんですけど、それでもその冷めた後が、
はい、
紳士直せないっていう、まあ、
もう美味しくないから、うん、それはもう、
まあ ね入れ直せばいいだけよね。
コーヒーはね、さすがにね、もうそこ、ね、それで冷えた時はもう終わりですよ。
そうですね。
あ、そう、ミチさんの蓋がついてないからね。
あ、いや、ありますよ。
あ、ついてるやん、普通でした。
蓋があるんですけど、うん、もう使わないから、ね、奥の棚の奥の方に入れてあります、
はいはい、私のはもうちょっと蓋の部分がしっかりしてるタイプ、うん、コーヒー用はね、はいはい、スタンデーの方はそうだから、うん、だからで飲み口のところもこう、もう小さい飲み口にはなってるからね、
うん、
だからまあなかなか冷えないですよ、
うん
うん、でも普通に使ってる、他に使ってるサーモスのやつは蓋がもともとどっちともついてなかったので、
うん、
で片方には湯飲みタイプのやつには、サーモスのビア用のやつについてたプラスチックの蓋をつけてるんですよ。これがちょうど
ビア用も買ったんですか、コムさん。
前見せてたでしょ、ビア缶に入れてる、缶をそのまま入れることもできるしっていう、
直接 あれ持ってるんだ。
あれのブルーも持ってますよ。
そうか、
はい、であれには蓋がついてるのよ、透明の、うん、でその透明の蓋が、うん、ちょうどお茶飲み用サーモスみたいな感じのやつにまさにぴったしな、
うんうん
うん、なので夜寝るときとかそれに水を入れて持っていくので、
うん、
いちいちほら蓋を開けるっていう作業ってめんどくさいじゃない、
うん、まあね、
うん、でも蓋は あるんだけど横が4箇所空いてるのよ、微妙に、うん、
はい、
飲めるように
飲み口に、
そうそうそうそう、だからまあホコリは絶対入らないわけじゃないけれども、
うん、
入りにくいというそういう仕組みになってるん でこの蓋普通に売ってくれればいいのになって思うぐらいに便利な蓋なんです、うん、はい、まあ、はい、その分こうきちんとは閉まらないっ ていうね、
うんうん、乗せる感じですよね。
乗せるっていうか、あのちゃんとパッキンはついてるんだよ。
あ、パッキンついてる。
そう、パッキンはついてるんだけど、うん、要は蓋が穴が4箇所開いてるっていうだけですよ、要
は。あ、はいはいはい、
はい、そうなんです。だから どの口からでも飲めるっていうね、
うん、
そう。でも、まあ、その分冷えるのは冷えます。まあ、冷えるというか、うん、温かいものだったら冷えていくし、冷たいものだったら少しずつぬるくなっていくっていうのには変わりないですけどね、
う
ん、
そうです
ね。でもないよりはマシじゃん、やっぱりさ、うん
う
ん、
そう。
で、普通の蓋だったら外して飲まなきゃいけないけど、うん、それだったらそのまま直接飲めるっていうメリットがあるわけですよね、
うんうん、
これはよく考えられてるなって思ったんだけど、その1個にしかついてないの、
うん、
その
そう、ね、セットだもんね。
そうそう、ビールとか用の缶、ビールそのまま缶を丸ごと入れられるやつにしかついてないっていうね、
うん、
あの蓋だけ別売りしてくれりゃいいよって思うぐらいです、ね、
はい、
はい。まあ、今年もいろいろ買いました。
そうね、はい、なかなかいいアイテムとかありました、
はい、
ということでね、まあ、今年は2020年最後の配信となりますので、
はい、
この後振り返ったらな、振り返れたらな
覚えてねえわもうまるっきり
思います、はい、それでは今日もホットキャストスタートです。さあ、前回は祝15周年ありがとう2020ということで、ホットキャストの15周年記念会をお送りしました。ちょっと一山超えた気持ちになってますが、
はい、16年目に、はい、突入しましたね。
そうですね、
はい。
で、プレゼントの、
はい、
あれですか、当選今さっとやっちゃいます。
あ、だって皆さん期待してるでしょ。だって15名だから、ね、だって結構来ましたよ。ありがたいですね、うん、
ありがたいですね。
私たち今回多分例ね、何をカタンカタンやらんで、
ね、今あのくじ引きの、はいはい、抽選の準備を、はい、しております。
はいはい、はい、毎年やってましたっけ、これやってないよね。
あの
毎年久しぶりだよね。
久しぶりですね。
久しぶりですね、
はい、
そうそう、だからこれ例年毎年やりましょうよ。
無理ですか、やって。
あ、きついかな。
結構 あの周年がっていう時はもう12月入ってでから
あー
って思って師走なんでね、なかなかこちらも
5年も切れるね、イメージ的にはね、やっぱりね、
うん、まあ切りのいいとか、ね、ちょっと何か思うところのある年とか、
そうですね、そんな感じで、ね、毎年までは行く必要ないですよね、確かにね。
まあほぼ私の気持ち次第なものもありますね、プレゼントが絡むのは。
今回は特にそうでしたからね、みちさんがプレゼントを作ったから、じゃあやりますかってなっただけですからね。
まあ、でも毎年そんな感じですよ、
あ、
割と、
はい、
毎年っていうか毎回
毎回ですよね、うん、
毎回
で、まあ、特に今年はいろいろありましたから、うん、そのいろんな意味でね、いろいろありましたから、はい、そういう意味では、まあ、ある種お詫びも込めてっていう、お騒がせしたお詫びも込めてっていう意味でのプレゼントだったんですけれども、うん、
はい、
たくさんいただきまして、メッセージをね、その、
うん、
15年間で一番記憶に残っている好きだった配信会や話題を教えてくださいっていうのと、まあ、2人へのメッセージをお願いしますとい う、うん、こう番組で読むか読まないか分かりませんよと、特に2人へのメッセージは読みませんよと、
うん、読みません、
はい、はい、で話題に関しては読むかもしれないし読まないかもしれないよっていうぐらいのレベルで募集したわけですけれども、はい、うん、いや2人へのメッセージがね結構嬉しいのが多かった。
私ちょっと涙ぐんじゃったんですけど、読んでいただいたメッセージ読んでて、
もうねちょっとねなんか、うん、あーやっててよかったなって正直思いましたよ、
うん、あとはやっぱりこのね15年やってる中でね、結構続けて聞いてくださってる方はもう環境に変化、うん、もうそれとともに人生も流れていってるんだなっていうのとか、
はいはい、
うん、本当皆さん今現状いろんな状況でいらっしゃるんだなとか、うん、はい、うん、なんかこう私たちはこう一方的に自分たちのことを喋ってるだけなんですけども、こう聞いてくださる、うん、方のね
環境はね、やっぱり常に変わっているわけですからね、やはりね。
またそんな様子がこう、うかがい、垣間見ることができて、本当嬉しかったです。
はい。
はい。まあ、あとは、あれですね。肝心の15年間で一番記憶に残ってる好きだった配信会や話題を教えてください。
はい。
まあ、これはやっぱり一番直近でインパクトのあった、あれですね。
これはね、ダメだよ。ある種。あれは禁止事項にすべきだったんじゃなかったの、逆に言うと。
は、しょうがないな、
ね。そう、しょうがないなっていう、うん、もうこれもう発表しちゃいましょうよね。これ、はい、やっぱり、私が最終回を発表した回ですよ。これが一番多かったんですよ。うんですね、だから、うん、最終回を発表した回とその後の最終回を取り下げた回が印象に残っているっていうのがやっぱりどっちも多かったわけですよ、う
ん、はい、
嬉しかったっていう意味でみたいな、
うん、そうね、
それは、
まあ、ショックと嬉しかった、うん、両方でね
両方でね、でもそれは嬉しいんですけど、よくよく考えると、うん、それを記憶に残ってるってされちゃうと他のは記憶に残ってる、
ね、でもねきっと何年後かのやっぱり周年、はいはいはい、まあ、来年からの周年も同じ質問でアンケート取ると、はいはい、多分同じ結果になると思うんですよ、
絶対ね、多分ね、まあ常にあるものだと思っていたものが、しかも特にうちの番組はどちらかが倒れるまで続けますという宣言を常にしてたわけですからね、うん、そう、だからある意味終わらない番組なわけですよ、うん、終わらない予定の番組なわけじゃん、うん、イメージ的にはね、自分たちの聞いてる側からすればさ、
うんうん、
それが急にその健康なのに、健康を害したわけでも何にもないのにこうやめると、まあある意味健康を害しているといえば害してるんですよ、
心の健康ですから ね、 ね、
そうそう、精神的に害してるわけですから、う
ん、まあ、肉体的精神ってあるからね、
そうそう、病気は病気なんですからね、実際私今ね、うん、そうっていうふうにして考えると全部つながっちゃいるんだよね、これ今年、うん、ね、特に今年、まあ、この数年のね物語が全部つながってきて、うん、ついにここに至ったっていうところだったと思うんだよ私の中からいくと、
うん、
でもまあこう、うん、仕方がないねこれは、でもそう言われても仕方がないぐらいのことがやっぱりこう続いてきて、うん、溜まってきてたんだなということだったんだなと、うん、まあ、ね、ホットキャスターは私にとってはもうある種人生さらけ出し番組なんでよくよく考えるとそういうことですよね、うん、最初はカッコつけてやってた時期ありましたけど、うん、もう今はね、ご飯食べるのと同じような感じで配信してますから
そうね、
はい、
まあ、あとはやっぱりこうクムさん の、 アウトドア系の話題
はい、
がやっぱり
は多かったです、ね、
そこが楽しんだ方多かったみたいで、はいはいはい、私もほらやらないくせに結構影響を受けてるから、はい、すごい気になってね、癒しが欲しい時になぜかヒロシの YouTube とかを流し見てみるようになっちゃったぐらいだから、ね、であとは、まあ、クムさんの iPhone 買う買わないが、
ね、
私と同じ気持ちに来てましたね、ってくださってる方が多くて、うん、そこはめっちゃ嬉しかったです、
はい、
同士がいた、
逆に iPhone は興味がないって方もいましたけどねそう、 iPhone の回は結構ありましたね、うん、もうあれは別に iPhone に、をレビューを楽しみにしてるんじゃなくて、うん、iPhone を買うか買わないかを楽しみにしてるみたいですね、うん、皆さんね、もうね、うん、
そうね、やっぱそこだよ私もそこだよ、
はい
あとは、いや、あとアイテムの話ですね、いろんな家電とかそういうのと、はい、あとは食べ物、ちょっと今年はね弱かったと思うんですよ、食べ物枠が。
そうね、だから確かに食べ物枠に対して良かったは少なかった、
ね、
うん、
それ以外大体ね、特に大きい出来事ないと食べ物の話をメインに私たち持っていきたがってたんですが、今年はあまりにもいろんなことがって話題にすることがあったので食べ物弱かったかな。せっかくのほらお家で過ごす、うん、お家時間の年だったのにもかかわらず食べ物の話をしそびれたっていうのが私の今年の心残りでした。
はい、うん、あ、んな感じ、そうね、私は結構焼き鳥やってたなっていう、
そうね、普通に 炭火焼き美味しそうなのしてたよね。
ね、昨日も
マスターしてるよね。
はいはい、もうね、めっちゃ楽。全然火起こしからね、大して、とんと楽なんで、いやまあただみんなに勧められるわけではない。マンションだとかね、アパートでできることかどうかは何とも言えないんで、うちはまあ普通に一軒家なんで、でも今年はね、寒くて外でやってないんですよ。だから本当にね、アウトドアですらない。本当。
お家の中で。
そうそう、インドアですよ。インドアのままで焼き鳥をいかにやるか。そうそうそうそう。っていう感じになってますからね。本当外でできるのに ね、今ちょうど母もいないからさ、リビングの外で、ね、やりやすくなったのにやってないですからね。よくよく考えるとね、寒くてもうこの寒さの中いい家でやるって言い出して、だって楽だもん。もう前は結局その煙がいろいろめんどくさいから外でやってたわけじゃないですか、あと焚き火やりたいっていうのがね、あったからやってたんだけど、もう炭でいいやと、焚き火じゃなくて炭でいいやと、でね、こう換気扇の下でやれば別に問題ないやっていう風になってしまったので、その環境を作ってしまったから、全部もう炭で住んでるんですよ。本当に、
ね、なるほどね。私ね、私はあの鉄物をいろいろ集めてたんですが、今のコンロに変えてからもう致命的に使いにくくなってしまって、はいはい、あの火力、あのアイスセンサーの問題で、あの壁が思った以上に大きくて困ってます。
ああ、なるほど、ね。
まだたこ焼きはあの普通にカセットコンロでね、サイズ的に全然大丈夫なんだけど、それ以外のお好み焼き用の鉄板とかちょっと大きい、ま、前に買ったカセットコンロ用の鉄板はね、いいんですけど、ただそのお肉を焼くならやっぱり換気扇の下でやりたいんですよ。
はいはいはい。
ちょっとテーブルでやったらやっぱり。
あ、わかります。
いろいろちょっと支障があったもんで。で、そこで、結局ガスコンロでやりたい。
うん、
でもガスコンロは、ガステーブルはセンサーが働いちゃうっていう、いろんなジレンマになって。
うちはね、鉄板はね、いけるんだよね、センサーついてるんだけど、焼き肉を焼くぐらいは問題なく使えるんですよね、だからセンサーの感度の問題なんでしょうね。
そうね、
そう、あれはいけますね、普通に。
あのセンサーのオンオフができるのが、なんかできるようにあの先で、なるって前買った時の頃、買った頃調べてたらなってたので、そろそろ売られてるのは普通に売られてる。
あ、うちのはね、あの一応高熱モードっていうのがあって、そのボタンを押したらしばらくは対応してくれますよ。
そうで、そういう機能がついてるの、私買う時にも確かにあったんですが、うちのとこってあのなんか古い建物なので、
はいはいはい、
キッチンの作りも小さくて、ガステーブルが一番小さいサイズしか入らないんです。
入らないですね。はいはい、
それになると、
ついてない。
機能が最低限しかなくって、っていう。
まあ、単身向けみたいな感じのノリなんだろうね、多分ノリ的にね。
ですかね。うん、まあ、あとはお年寄りとかも、なんか、
安全のために逆に、そういう機能、
ね、ですかね。ちょっとそこの辺の問題をなんとか解決しなければ、みたいな。
そう、料理するのに不便になっちゃうんで、ね、安全はわかるんだけどね、だから、ね、ちょっと難しくしてオフにできるみたいな感じに、ね、老人は使えないよみたいな感じのオフにできる機能がないとやっぱ不便でしょうがないっていうのが、
まあ、でもその代わりに、前は私あのガスグリル、ガスコンロの中にあるグリルが下に水入れるタイプを使ってたら、は
い、
今のは水いらないタイプになったんですよ。
いらないですね。はい。
うん、それでなんかすごく使いやすくなって、グリルはすごく前の倍ぐらいは活用するようになって、はいはい、まあ、そっちもセンサーはあるんですけどねそっちはあの時間のセンサーですね。
はい、あ、そう、7分かなんかで自動的に切れるようになってますね。
1回2回、はい、3回ってあのアラームが鳴って、はい、3回目が切れるっていう、はい、 ね、
まあ昔に比べればね、あれがついていこう、家事、うん、そういう意味での家事は減ったってやっぱり言いますからね。
そう、
ま
あ、そういうことを思えばね、うん、まあちょっとした不便
ぐらいは我慢しろよっていうところなんだと思いますよ、うん、だってあれでの家事はやっぱ多かったってことでしょ、うで、ね、結局やっぱ家事そのでの家事が減ったってことは、
うんうんうん、そうなんですよ。
多分今さ、タバコを吸う人が減った分、寝タバコでの家事も減ってるんじゃないの、
そうですよね、
うん。あれもやっぱ多かったわけですからね、毎年ね。うんうん、
だからだいぶ冬のそういう家事のニュースが減って
ない。まあないわけじゃないよ、やっぱり。
ストーブとかあるしね、う
ん。やっぱないわけではないんだけど、うん、昔に比べると、統計見てないから分かんないですけどね、原因は確実に減ってると思いますよね。うん
ね
うん、
だけどほら、まだ、これから寒くなるので皆さんストーブの火の取り扱い、
はい、あとまあ用心しとかない、一酸化炭素中毒がねあるからね。うちは一応、ね、
うん、
なんていうのアラームの機械を買ったんで、うん、一応それで注意はしてますけど、この前初めて鳴ったんでびっくりした。
おそれはびっくり。
そうそう、まあ、確かにね目がしょぼしょぼしてきてたなって思ってたんで、うん、あこれやばいなって思って、うん、そしたら案の定鳴り出してっていう感じ。
換気大事。
換気大事ですよ。でもほら今さ寒いからさ、
うん、
雨戸を一部閉めてるんだよね、こう、うん、全部じゃないんだけどこう、うん、ちょうどね首周りのあたりに落ちるんですよ寒さが、
うん、はいはいはいはい、
ちょうど窓側からこう落ちてくるのね、うん、だからそれを防止するために、うん、そっち側の窓だけは閉めてるんですよ雨戸ね、で雨戸閉めると換気しづらいんだよ、
うん、そうね、
そうっていうのもあってなかなかね、まあでもまあとりあえず用事のために使ってます、はい、
うん、
ないとやばいなと思っていやだってやっぱこの前もね亡くなってた人いたでしょキャンプでね。
あそうなんだ。
そう例年やっぱり何人もやっちゃうんだって、寒いからさ、冬キャンやるときに、その、一酸化炭素中毒での亡くなったっていう話をよく聞きますからね。
うん、
まあ気をつけて、ね、まあ、今年も年越しとかやる人たちいらっしゃるからね。まあ、それをがっつりやってる人たちはもちろんね、分かってやってるから、うん、プロだからいいんでしょうけど、
うん、
まあここ最近始めた人みたいな人たちがね、失敗する場合があるから。ね、やっぱね、気をつけましょうっていうところですね。
はい、
はい、
さあそろそろ
はい本編行きましょうか。
はい、あごめんなさい、
ああ抽選だ、うん、抽選
そう
なんです、もう忘れてたよ、
はい、今回ですね、はい、応募してくださった方を私データをエクセルにまとめまして、それで作った表をこう、はい、チョキつい先ほど切りまして、
はい、
一人ずつお名前書いた紙短冊を、
はい、あくまでも名前しかそれは書いてないので、はい、横に書いてあるいろんなメッセージは考慮されません。
まあ、もちろん、
はい、
はい、あくまでお名前だけで、はい、全て同じサイズで作ってありますから、はい、特に差も何もなく、
で紙袋に、これは申し訳ありませんが、サポートしているしていないは関係ないです。
はい、もう最初に宣言
して、これさ次回やるときはさ、サポート枠2口ぐらいとか用意しとくべきじゃないの。
でもサポーターの方にはちゃんとプレゼント
を、あそうか、送ってるからね、
送りしてるので、
あ、
はい、
そうですね、はい、
そうです、これはもうあくまでも普通にリスナーの皆さん、
はい、まあ確かにね、はい、
はい、で今回は、今まではね、スーパーのレジ袋を使ってたんですが、今回は三越の紙袋で。
はい、意味ないから、その違いは別に。
いや、静電気が。
あ、はいはいはいはい。
違う。
そういう意味
だ
ね。
はい。で、あとはちょっと音も変わりますので。
はい。
なので、で、ここから15枚を私が今、さと取り出して、はい、で、そのお名前を発表。1枚ずつがいい？まとめてがいい？
いや、もう。
一人ずついきますか。
そうですね。
はい。はい、ちなみに私くじ運はよくないです。いやいや、
ミッチーさんのくじ運はどうでもいいんです関係ないから
そう、
ミッチーさんのくじ運が良くても良くなくても、はい、選ぶのには変わりないんですから、
はい、全て私の 右手が今選びますから、
はい
はい、もちろん中は見てません。手探りです。
はい、
さあ、それでは、まあ、最後にもう一回振ります。
これ、本当にね、
ガチです。
抜いてないからね、全然、
はい、
この人は当ててやってくださいみたいな、私は何も言ってないからね。
はい、私のガチのくじ引きです。はい、では、いきます。まず一人目。こちらはあかねさんです。
あかねさんですか。
はい、ありがとうございます。次はわみぺさんです。
お女性が続いてる。すごい、すごい、すごい、
私の邪念が、
これ嘘みたい
私の邪念が
嘘みたい、
はい、次がねこねこさんです。
ねこねこさんは男なのかな女なのかな、これはわからない。
はい、次が、
はい、
とちまるくーさんです。
はい、とちまるくーさんですね。
はい、はい、で次が三田和さんです。
はい、
はい、次がドイツ猫さんです。
はい、
2,4,6 人ですね今。で次が、虎次郎になりたいさんです。はい、でその次が銀座カプセル男さんです。
お
すごいな、私の右手
まるで狙ったように来るな、本当に。
次がミッキー明石さんです。
はい、ありがとうございます。
で次がゆ弓道好きさんです。で、次が、よいしょ。いたちゃんさんです。
はい。
で、その次が、大宮ランナーズハイさんです。
はいはいはい。ありがとうございます。
待ってくださいね。ごめんなさいね。はいはい、今、なくならないように、お盆の上で。
そうそうそう。取ったのをね、覚えてるわけじゃないからね。あ、聞き直せばいいんだ。聞き直せばちゃんと。
ちなみに、はい、その当選した後の、これは、並べたのを写真でアップしますので、
はい、はい、わかりました。
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 あ、15個ですね。
はい、
15個。すっごい勢いで。はい、あ、次は天夏さんです。
はい、でも女性率高いですね。
高いですね、すごいな、はい、私。で次がてるにぃさんです。はい、あと1人だよね。1,2,3,6,12,13,14 じゃあラスト最後1人、お一人です。
はい、
緊張、すごい緊張しながら弾いてるの。なんか
いや、意外といい弾きですね、くじ運ない割には、
うん、よし、はい、最後がダベシタさんです。
はい、
はい、ということで、もう一度名前を、あかねさん、わみぺさん、ねこねこさん、とちまるくーさん、みたかずさん、ドイツねこさん、とらじろうになりたいさん、銀座カプセル男さん、ミッキーあかしさん、弓道好きさん、いたちゃんさん、大宮ランナーズハイさん、あまなつさん、てるにぃさん、だべしたさん、以上15名の方にお送りします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
これね、
プレゼントがマグネット、
嘘じゃないっていうのは、はい、このね、
うん、
サポーターで一番サポートしてくださってる人が当たっていないっていうことがまず嘘じゃないっていうことでしょう。
いや、もう聞く可能性ももちろんありましたので
、はい、
本当ね、めっちゃ振って、うん、あれですから、
はい
はい、もうこの上なく平等になるように、はい、私のできる限りのことはしましたので、はい、
うん、いや、まあ、はい、いいですよ。
完璧な無作為です。
15周年、
はい、
はい、らしくプレゼント15名の方、おめでとうございます。
おめでとうございます。マグネットとポストカード、シールの3点セットをお送りします。
はい、まっと皆さんには、応募していただいたメールアドレスの方に、私の方から住所をお送りする、住所をお聞きするメールを、年明けに送ります。
はい、
はい、でそこに返事をいただいて、またこちらからお送りするという形になっております。
はい、何日までに届かなかったら連絡くださいっていうのいいですか。
それは送ってからになると思うんで、7日に言えばいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
はいはい、
ありました。
私は一応今のところ年明けの暇な時に送ろうかと思っておりますので、うん、だから7日の日に、例えば、ね、何日までに 返信してくださいっていうふうな感じで。
そうね。
だって聞かないとほら、わかん、聞いてる人、
う
ん、
そうね。
ツイッター見てる人ばっかじゃないから、
そうね。
流れちゃうしね、しかもツイッターね。だから、ラジオで発表した方がいいんじゃないですか。
うん。
はい。
はい。あ、もう私今日朝起きて、
もう終わったね、
一番に
これでね。
コーヒー入れながら、もうそれでこの9時の準備を、もうすっごい、
はい、
あの、張り切ってやってたので、
はい。
ほっとして気が抜けちゃった。
はい。もう終わりだよ、はい、今日。
いえいえ、まだいただいたコメントのご紹介とかありますので。はい、あ、そうそう。今回のプレゼントの当選確率は 20%。
あ、なるほど、なるほど。じゃ結構高いんじゃん。
高いんです。
うん。
はい。なので、よいしょ。はい。まあ、そんな感じで私の右手をうなりました。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、もうね、気持ちを切り替えて。
はい。では、いただいたコメントをご紹介します。レモンレモンさんからいただきました。プレゼント応募フォームにプレゼントはいりません、聞いてますよ。とメールを書いた時点で消えました。届いているのか。新参者で、ポッドキャストのシステムを理解できていません。たまたま聞いて楽しいので、聞いています。でも介護の話は切ない。15周年おめでとうございます。当時今日も雪に埋もれていますということです。ありがとうございます。なかなかこうメールフォームで投稿っていうのも、
あ、はいはいはい、
うん、人によってやっぱり難しい場合もちろんあります
よ。ハードルが出てきてるんですね、はいはい、
うん、あとやっぱりいろんな、ね、微妙に違うじゃないですか、いろんなところのフォームが、
まあ、
システムの仕様で、
ね、サイトによって違うしね、うん、そのうちの場合はそのまま直接送られましたって確認ができないからね。
いや、うん、いや一応今回から確認っていうのをできてるんですけど、はい、
あ、そうですか。
いまいち分かりにくかったんです、うん、仕様的に、
はいはい、仕組み的に、ね、はい、
なのでちょっとその確認の画面で終わったってもうボタンを押さずに閉じちゃうと遅れてない、
は
い、
あ、なるほど
っていう状況あったかなってちょっと心配はしてるんですけれども、はい。はい、でもコメントありがとうございました。うん。
はい。まあ、はい、そう、確かにさ、自分たち、そのね、介護される側の年齢の方のことはあんまり考えたことなかったですね。うん、そういう意味では、その年齢の人たちが聞いているという認識がなかったから。
うん。でもまあそういう世代の方が聞いてるとまた、
世代の方もポッドキャストを聞いてる時代になってるのか。
うん。
うん、
そうですね。
はい。でもまあとりあえず今を我々は語るしかないので申し訳ないですけど、
ま
あ、たまに
その後、
うん、
いつね、このまま続くと今度は自分が解雇される側の話にね、もちろん
なっていくからね。はい。
ですもんね。はい、はい、ということで。うん、あの雪には気をつけて暖かくしてお過ごしください。
はい、
ありがとうございます。次はキジコさんからいただきました。15周年おめでとうございます。今年もいろいろありました。でも何といっても新コロナウイルスを超えるものはありません。私は経済的に逼迫している家庭の小中学生、学習支援者活動サークルでボランティアをしています。生徒たちの平均的な成績は決して上位にはありませんが、みんな家庭環境に負けず頑張って通っています。一学期、コロナで学校がシャットダウンされた時もリモートで頑張りました。初めは慣れなかったけれど、お互いにうまくこなせられるようになり、それなりに成果も出せました。私は中学3年生を3人担当しています。もう3年目です。今は2学期の成績も決まり、推薦入試の準備に取り組んでいます。当初心を開いてくれなかった生徒から先日クリスマスプレゼントをもらいました。一人親家庭の子供たちは何かしら心に傷を負っている子供が多いです。人のことなど思いやる余裕などなかった子供たちがこの3年間で大きく成長するのを見せてもらいました。このコロナ禍の厳しい時期に一条の光を見た思いです。新コロナウイルスの収束時期は未だ見えません。しかしいつか必ず終わりは来ます。その日を信じて前に進みたいと思います。来年も楽しいけれどリアルなトークを待っています。お二人、お体を大切になさってください。良い年をお迎えください。ということです。ありがとうございます。
すごいね。偉いね。
うん。
こう、なんていうのかな。
ちゃんと社会貢献されてね。
すごいなと思います。はい、
うん。 いや、もう本当、あれ、もう私も、あれなんか、ありがとうございますとしか。
はい。いや、もう自分のことで精一杯でさ、やっぱり。
そうなんです。
なんかもう本当に、うん、今、私、ほら、施設に母を入れているわけですよ。うん、あれ、この話、先週したよね。
しました。
しましたよね。結局、そのコロナ絡みがいろいろあって、本来なら病院に入院させる予定だったのが、はい、今、1ヶ月施設に、まあ、
うん、
体験入所みたいな感じになってる、まあ、体験じゃないんだけどね、実際ね、入所してるわけなんで、うん、1ヶ月入所させてるんですけれども、
うん、
はい、本人はね、やっぱり病院と勝手が違うんで、すごく戸惑ってる様子です。病院ってほらやっぱり常に付きっきりじゃない、付きっきりっていうか、うん、まあ定期的に回ってくるし、看護師さんたちがねやっぱ数が違うんだよね。で、うん、ドクターもまあある程度昼間はいるじゃないですか、
うん、
その夜は一人でもね。だからそういうのがあって、その違いみたいなものにこうなかなか自分が今いる場所っていうものが何なのかっていうのをこうなかなか理解しづらいみたいで、
うん、
まあもともとがね、その病院で見てもらうという前提での入院での準備でしたから、うん、それが急に施設に切り替わったからやっぱ本人にとっちゃ戸惑ってる部分はあるのかなっていう感じはありますけど、うん、まあただどっちにしてもその家にいるよりは安全だよっていう部分はあるので、
うん、
本人は仕方がないっていうのは納得はしてるみたいですけどね。でもまあ逆にね、今回思ったのが、家族もみんなバイトとか仕事とかに出てるからいないわけですよ今、
うん、
で自由になったわけ俺は今、
うん、
いい話だけど自由な時期に暮らせるようになってるわけですよ、
うん、
この1ヶ月だけだけどさ、
うん、
夕方3時ぐらいになると、ああ洗濯物入れなきゃなっていうところから始まる、あと1時間で帰ってくるわデイサービスからみたいな、そういう、うん、こう脅迫観念みたいな、そういうルールみたいなものもなくなってるわけですよ、
うん、
これがね逆に何したらいいだろうってなってるっていうね、
うん、
自分の中での驚きですよ、
う
ん、やったじゃないんだなと、
うんうん、
こうルーチンワークができちゃってるわけでしょ自分の中で、こう何時には何を始めてしとかないと、うん、でこの時間帯になるとお風呂とご飯の準備をして、うん、で7時から7時半、まあ8時までにはなんとか母親にご飯を食べさせて、まあ自分はその後でいいからみたいな、そういうこうルールじゃないけどをやってるわけだよね、うん、で家族が帰ってくる時間も場合によってはそれより遅かったりとか平気でするので、でその後ご飯を食べてっていうのは自分はもう9時でもいいわけですよ、
うん、
で今そのノリでやってるわけだよね。8時から9時ぐらいにご飯を食べ始めるとか、うん、ご飯を作り始めるみたいな時間でやってると、6時って早いじゃん。
そうね、
スタートいろいろスタートするにはさ、
うん、
なのでなんかね時間が余っちゃってねそうで、しかも話すわけじゃないんだけれども、話す人がいないっていう、うん、こう独り身じゃないんだけれども、なんかね犬猫ぐらいしかいないわけ、まあ犬猫いるだけマシってやマシなんだけど、うん、そう
独り言が、まあ、
そうそう
独り時間になってる
よね。そう独り時間を満喫しているというよりも独り時間を持て余してる感じ、
うん
を今実感してますよ、
うん、なんかそういう時に何か始めようみたいなのったりする人は始めたりするのかなと思ってたりして、うん、私もやっぱりこうコロナになってね、テレビでこうみんな助け合ってっていうのをいろいろやってるのを見て、あ、私も何かできないかなっていう気持ちはあれども、日々でいっぱいいっぱいになるじゃないですか。そうそうそう、うん、かといって時間が空いた時にそれこそまあ、ボランティアにするのかっていうのも、はい、なんか学生時代は私もボランティアずっとやってたので、そのすること、それは ボランティアすることはもちろん理解はしてるんだけど、どんなことするかとかも、自分ができることも何かないかとか思うんだけど、実際にそれを行動に移せるのかってなると、今の自分には腰が重いかなとか、
まあ、そこまでね、余裕が実際ね、まあ、
他にはそれなら、もっとやりたいことももちろんあるからっていうのもあって、だからそういうふうにね、活動してらっしゃる方、本当尊敬するなって、毎日私、目にしてるんですよ。あの電車で送り迎えするボランティアっていうのがあるじゃないですか。施設に通所する方のとか、それをもう毎日そういう光景を見ていて、なんか、なんかそういう取り組み方っていうのは人それぞれいろいろ、やろうと思えばある、いろいろあるんだなっていうのが、本当。
まあ私は1ヶ月だけですからね、まあ言ってしまえばね、だからすぐ元の生活に戻ってまた文句言ってんだろうなとは思うんですけど、
でもそれが介護が終わった後に、そうそうそう、
多分
なんかこう
感じるものと同じようなものを今、先に感じてるのかなって思ってます ね、 今ね、
うちの母も介護が終わった後のしばらく1年間はもう本当
もう頑張らなくていいんだじゃないけど、その急がなくていいんだとか、時間に追われるのがストレスだったのが、時間に追われなくなったのもストレスなんだみたいな、そんなことを今感じてますよ。
だけど、何をしたらいいかも、なんかやりたかったことはあるはずなのに、それがでする気持ちになれない
とか、そうね、まあ、年末ドタバタしてたっていうのはあったから、なんとかそれはこうね、忙しくはあったんで、やってましたけど、その忙しさがふっと途切れた時に、あれ、ってなるんですよ。なんか俺一人だなみたいなものを、今まであんまり感じたことが、ずっと一人なのにね、家にいる時はほとんど一人なのに、なのにそれをふって感じる瞬間があって、あ、この寂しさを今このコロナ禍で家で仕事したりとかしてる人たちは感じてるんだみたいなことを、自分がの中でなかなかそれがあまりにも普通で気づかなかった部分をふって気づいたような感じがちょっとありましたね、今ね、この1週間ぐらいで、はい、面白い。でもそういう意味では自分の知らない自分を知ることになるみたいなさ、
今年はそういう部分ってかなりあったなって思いますね、このコロナで、
はい、ですね、
はい、ということでこれからも活動をぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます。次はソウルさんからいただきました。前回話に出ていた沢田酒造さん、白露ですね。グラビトだけは数十年前からあった気がしますが、今シーズンは火災の関係で出荷時期未定のようです。濃いめで若干甘い飲み口だったと記憶しています。来年2月の酒蔵開放も中止でしょう。地元のお店とかも出店があって、坂本まんじゅうも美味しいですよ。残って固くなったのを焼いても美味しいですし、炊飯ジャーに入れておくとほかほかに復活します。コロナが落ち着いたら行ってみてはどうでしょう。で、年末年始の日本酒を物色する時期になってきました。いつも仕入れは仕事のついでによる新幹線の距離の酒屋なので、コロナ禍の今年は新しい酒との出会いを求め、近場で探索です。例年は角打ちで飲みながら。ところで、人の肝臓は一生に500から1000キロのエタノールしか処理できないそうです。60年飲むとして1日に 20g 強、記録して管理できない性分なので、大雑把なペース配分として日本酒なら日に1合、月に3升を目安にしています。過去分の悪行、角打ちで日本酒1升とか、男2人で焼酎 1.5 升とかは考えたくないので、せめて今後はという心がけです。そうそう、休肝日は肝臓の回復を期待するなら2日連続の方が良いそうですよ。私は休肝日は自然に任せる派なので、ということです。どうもありがとうございます。はい、酒蔵開放も、ちょっとしばらくそういうの回れてないので、またね、コロナ落ち着いたら行きたいなとは思っています。
はい、
私酒まんじゅうですよね、きっと坂本まんじゅうってね。
あ、そうそう、
美味しいですよね、酒まんじゅう。私も昔広島の西条っていう酒どころがあるんですけども、貨物るとかのとこあるとこですね、
はい、
そこで酒蔵開放っていうか酒祭りみたいなのが町であるんですよ。あれに参加して 酒まんじゅうとか売ってたことがあります。あれアルバイトじゃないんですよ。友達がそっちに住んでたので、はいはい、婦人会にの手伝いに借り出されて
バイトじゃないんだ。手伝いなんだ。
そう、バイトじゃないんです。はい、はい、帰りにおまんじゅうをもらって帰る。
帰るやつ
だね。うん、でも自分でも行ってはおまんじゅう買って帰って、私はトースターで焼くのが好き。ね、はい、温めるのが。さあ、ということで休館日です。ね。
今やめ休館日取ってないですよ。まあ、もう年末だったから、年末だから、もう年末年始はもう仕方がない。もうね、
はい。そうなんですよ。はい、私もまあいつもよりかは少なめにっていう、
はい、ああ日本酒はね一応お正月のお酒として、地元地酒をね買ってきました。
うん、
はい、前酒蔵開放とかにも何度か行ったことがある、
うん、
はい、長崎の紀の川酒造っていうね、
うん、
ところにありのお酒、結構日本酒は最近そこしか買ってない感じなんですけれども、まあ、なるべくね地元のお酒を消費したいなっていうのもあって、うんうん、特別純米原酒の、はい、720ml、 もうね一升瓶はいらないかな今年はと思って、去年までは一升瓶買ってたんだけど、
うん、そうなんだ。
そうで今年はもうそこまではいらないな。
720で、
そう720でちょっといいよ、まあ、ほんのちょっとだけいいお酒をっていう、そんな高いのはもうね今年はいらないやという思ったんで、うん、
へ、私は、ね、あれですね、例年割とお正月に買うことが多い、愛知県の豊田市の蔵元さんで菊石っていうとこの、本醸造の元ですね、
はい、
うん、なんだろう、もちろん他にもいろいろおいしいのあるのは知ってるんですが、蔵元開放も行ってたってるんですが、なぜかこの本醸造の元が好きで、うん、でお正月にこうしっぴり飲むのにいいなと自分の中で決めてて、それを、うん、買いました。やっぱりこう、そうお正月の酒を買いに行ったのよ昨日で、その日本酒を買ったんですけども、ウイスキーも1本買おうっていうので、お正月に飲むっていうよりかは自分への1年のご褒美ウイスキーを買うんですが、予算の倍額出しちゃった。
いいですね。
いやもう本当は本当に予算内の、
はい、
い
やでもいいんじゃないそれは。
そう、うん、で実際に飲む用で1個もう保存というか開けられないのがあって、はい、でそれをもう1本買って飲む用にしようと思って、ダブルカスクの、はい、グレンスコシアのダブルカスクを買おうとしてたんですよ。そしたら12月だけそのシリーズが全部安くなってる、ね、
お、
しかも初めて見るミニボトルセットっていうのがあって、3本の、
はい、
それが単だと2000円なんですけれども、その18年はおまけでついてくる、はい、
お、
で18年もいつもより1000円と安くなってるんですよ、定価より、
はい、
そのセールでポイント会員様みたいな感じでね、ポイントなんでしょうけど、でそれでしかもそれがつくってなるとめっちゃお買い得じゃんっていうので店員さんと話をしてて、
はい、
なんかだんだんその気になって、最初はもうそのダブルカスクをもう出してもらって、
はい、
準備してもらってたんですけど、すいませんやっぱり買えますって言って買いましたけど、うん、飲めないですよね。
いや、飲まないですよね。飲まないと。
飲まないと。
酒は飲まないともったいない。
で、しかも今日さっきコメントでいただいた、ある、キャパがあるっていう話あるじゃないですか。
はい、
うん、はいはい、私も今どのぐらい飲
んじゃったんだろう。そんなの計算しちゃダメだよ。だから
。計算できないですよ。
はい、
でも、明らかに体の衰えを感じてきてるので、はい、肝臓の弱りを感じてきてるので、うん、
まあ、量をね少なくすればいいんですよ、ね、
う
ん、
そうですね、もうもちろん減らしてるし、休館日も
実際ね、
うん、うん、で休館日もできるだけ連続で取るようにもしてますし、はい、となるとやっぱり美味しいのは取っとくんじゃなくて今飲んどかないと、
そうそうそう、美味しく
感じ、そう、
美味しく感じなくなるまで取っといても仕方がないから、そう、
うん、うん、そうなん
だ、大事に飲む、
だからあんまりこう、
そうそう、
安い適当なお酒じゃなくてちゃんと思いがあるお酒、
はい、
とあとは 美味しいやつ、
はい、
っていうのでこう絞ってそろそろ飲む時期になったなって、はい、そういう結論に至りました。
はい、
はい、皆さんもぜひね、ソウルさんも来年も美味しいお酒が飲めますように、
はい、
ね、体に気をつけて、
うん、はい、お互い行きましょう。
ありがとうございます。次はコウスケさんからいただきました。昨年の今頃、まさか2020年がこんなに大変な年になろうとは夢にも思っていませんでした。某 TK 関連製造業で生産管理をしているのですが、自宅から現場に対して指示を出したり、国内はもとより海外拠点をつないでネットミーティングをしたりと、まさに働き方がそれまでと大きく変わった1年でした。それまでは1日の半分くらいは現場とオフィスを往復して歩き回っていたのですが、ほとんど歩かなくなったので、運動不足解消に普段通勤で歩いているくらいの時間は自宅周辺を散歩するようにしたのですが、夏前と比べて約10キロの減量をしてしまっていました。変化点を思い出すと、以前は作業者基準のボリューミーな社員食堂ランチと、その後ミニチョコをデザートに食べていたのがなくなったことかな。カロリー型だったというわけだ。ああ、恐ろしや。激動のあった年ですが、プラスのこともそれなりにあって印象深い1年だったと思います。さて、下手な手習いで始めた蕎麦打ちも先ほど、少し蕎麦を打ち納めました。来年はもう少しイージーモードでいけたらいいねと、いいなと思いますね。それでは、お二人さん、ミスリスナーの皆さん、良いお年をお迎えください。ということです。ありがとうございます。はい。減量ができたって素晴らしいです ね
結果的にね、
うん、やっぱり社員食堂っていうとドーンっていう、ね、ボリューミー、ね、ハイカロリーっていうね、やっぱ労働のためのエネルギーを摂取するって感じですから、
うん、ついねいっぱい食べちゃうよね、うん、さあそれはね自分でも今でも思ってるんですよ。もう50代が食う弁当じゃねえなっていうのをやっぱり選んじゃうわけ部分があるから、うん、ハイカロリーだなと思いますね、やっぱりね。
私はあの今年はお弁当をよく作ったんですよ。なんかもうあんまりほらお店に寄るの嫌だったしとかなんかあって、はいはいはい、うん、でお弁当をよく作ったらですね、お弁当箱そんなに私大きいのじゃないはずなんですね。まあ、女性用のあのちっちゃいのでもないんだけど、男性の大きいのではない中ぐらいの普通サイズではあるんです、はい、それにご飯詰めておかず詰めてってするんですけど、ご飯詰めながらいつも私の夜のお茶碗2膳だよなみたいな、うん、なんか意外にしっかり食べてたなっていう感じですね、はい、それまでは本当あのそれ以外はもうコンビニでまあちょっとおむすび買ったりパン買ったりはしてたんですけれども、うん、なんかこう緊張感が高まって空気が張り詰めるととりあえず食べとこうになるのはいかんなっていうのが今年の反省点です
あの私はお酒をやめてたね、うん、こうやめてたっていうかこう、休肝日を入れてたら食欲が湧いて危険ですね、これね、
うん、なんかね、お酒飲まないから、そう、じゃあご飯おかわりしていいやになるんですよ。
いや、おかわりはしないんだけど。
しないですか、
うん、おかわりはしないよ、さすがにね、おかわりはしないんだけど。
だって食事食べながらおかずとともにご飯を食べるようになる。
そうそうそうそうそうそう、はい、おかわりはしないようにしてます、してたけれども、うん、でもご飯食べないことも多かったのが、ご飯たちゃんと食べちゃうから、
うん、
なんかね、足りないよねって思うぐらいになっちゃうのはあんま良くないな、だから8分目って思いながら、うん、ここで我慢するみたいな感じ
ちゃんと我慢してるんだ、そうそう、偉いな、
みたいな感じになってました
。うん、はい、また来年もね、
はい、
美味しいご飯のお供の話とかできたらいいなと思ってます、はいはい、ということでどうもありがとうございます。そろそろ収録時間もお昼になってきましたので、この後お蕎麦を茹でなきゃなって今ふと思い出しました、
はい、夜とはね違うからね、やっぱりね、収録がね、
そうですね、はい、はい、最後、ウラクタビトさんからいただきました。クムさん、ミッチーさん、15周年おめでとうございます。クムさんのお母さんの病院の件大変でしたね。実は私も人間ドックである病気が見つかり、年明けに東京の病院に入院し手術する予定です。ただ 今年の春、病院スタッフの方がコロナに感染され、かなりの手術が延期になったこともあるので、同じようにならないか今から心配です。変な言い方ですが、早く手術したいと心から思っています。最初は怖かったのですが、入院しても Wi-Fi は使えるようなので、ホットキャストを聞きながら回復に努めるつもりです。少しでも普段通りに過ごしたいですから、お二人もどうぞ良い年をお迎えください。ということです。ありがとうございます。ホットキャストを聞くと、普段通りを感じていただけるなら本望です。
はい。ありがとうございます。ね、いや、本当、先週話した話ですかね。
う
ん、
そうです、そうです。
コロナのせいで、いろんなことが起きている、病院でね、うん、いろんなことが起きているよっていう話を私もしましたけれども。
ね、まあ、入院の予定だったり、それが手術の予定もね、
そうそうそう、もちろんそういうことが起きていくんですよね。ね、本当にね。まあ、実際その、ね、がんの手術が遅れているとか、受けない人が増えてきている、うん、まあ、怖くてっていうのも含めてっていう話がね、ニュースになってたりとかしてましたし、
うん、
でも、結局、遅れれば遅れるほど治るきっかけを失っていくわけですよね。進行していくわけだからね。そう、進行しないタイプの病気だったら、まあ置いといてもいい時もあるんでしょうけれども、そうじゃない病気に対しては、うん、もうなるべく早く手術した方がいいっていう状況があっても、病院がそれを受け入れられない状況になりうる可能性っていうのが、うん、この状況が続くと本当にどんどん増えていって、うん、コロナじゃない病気で死ななきゃいけないみたいなことが起きちゃうからね、やっぱりね。
そうですね。
本当にね、あの、うん、行政っていうか、もうちょっとしっかりしてもらわないと、ね、その、宴会やってる場合じゃないようだよね、本当にね。
うん、そうですよね。
そう。自分、政治家大丈夫っていうぐらいになんか、うん、宴会の話が出てきてますよね、
うん、
やっぱ、はい、今年ほど腹が立った年はないかな、そういう意味ではね。政治話はあんまりしないようにしようとはしてますけれども、うん、もう少し、じゃあね、もう少しじゃない、違うよね、彼らがやるべきことは何なんだっていうことをちゃんと見てほしいよね。
うん、うん、多分他人事だからそんな風な
状況になって行動してるんだろうって、いくらね、ね、口では言えても実際は思ってないからそういう行動ができるわけですからね、実際ね、
うん、もちろん政治家だけじゃなくて私たちの行動もそうですからね。
まあそれそうですね、確かに、ね、うん、
ね、
いや本当にね、結局医療の死は自分たちの死でもあるっていうことを常にね、うん、意識できる環境にいる人たちは思えても、意識できない環境にいる人たちは思えないっていうのが、やっぱりそういう行動につながっていくんだろうなっていうふうに、まあ、あとは自分は多分何とでもなるとか、どっかに入れるとかいう特権を持っている人たち、うん、
自分は大丈夫とかね、
うん、はね、変われるんでしょうけれども、
うん、
だからね、まあ、早くね手術できて、良くなることを祈っております。
はい、はい、応援してます。
はい、
はい、ということで来年もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで2020年ももうあと数時間、
その時間に配信できてるんですね、これはね。いや、今日はもう収録してますから大丈夫ですよ、ちゃんと年内に配信しますよ、うんうん、年内に配信しないと意味がないんでね、はい、大丈夫です、
はい。ね、もうちょっとこの年末年始の、雪、
はいはい、
大変みたいですので、本当雪が深いところの方は、
ね、うちもね、今窓の外を見ると隣の家の屋根の上に雪が積もってますから ね、
もう昨日天気予報のなんかそういうニュースで長崎吹雪出てて、長崎来た、早い、第一番。
いや、暴風雪警報が来ましたからね。いや、暴風雪ってめちゃくちゃやばいやつらしいね、本当にね、
うんうんうん、
命に関わりかねないやつらしいので、
うん、
で本当にうわ、そんなもん来んのかよって思って、明日動けんのかなって本当に思ってましたけど、まあとりあえずその警報も解除になって、うん、今のところは今日は大丈夫そうかなっていう感じではあります、うん、はい、 まあ、なんとか、いい年越しはいけるかなって感じですね。
そうですね、はい、まあ、皆さん今年はおうち正月の方がほとんどだと思うので、
はい、
まあのんびりゆっくりいいお正月を
お過ごしください。
いい年を迎えください。ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、キジコさん、ナッカンさん、コンラッドプリミエさん、イケちゃんさん、ペンギンさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、アマナツさん、長通りさん、画伯さん、ダベシタさん、白あえさん、高千代さん、ヒデさん、銀座カプセル男さん、佐野よいよいさん、ムーさん、マサチンさん、もぐもぐクーコさん、フランさん、アカネさん、ルーク2020さん、お留守番係さん、紫のサルスベリさん、バミペさん、スズメイロさん、コウスケさん、クラスタスキャンさん、ホコラ2号さん、三鷹津さん、善良な江戸川区民さん、アムさん、大宮ランナーズハイさん、ミーヤさん、チョコバニさん、泉さん、サルッチさん、ハイブさん、お芋さん、ジャックさん、ロキシーさん、ノボルファンドさん、トットコさん、リリーさん、萩野正弘さん、淡島鳥さん、バクノブさん、ゲンタさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それでは2021年もよろしくお願いします。皆様良いお年を。
良いお年を。